さて、今日イザヤ書の具体的なところに入っていきます、イザヤ書を読まれた、通読された方はどれぐらいいらっしゃいますか？ ありがとうございます。今朝の聖句で、旧約の部分でイザヤ書も、見てきましたけども、何しろ大きな預言書で、そして有名な預言書で、キリストの預言の多くの部分がこの書に書かれています。ただ、唐突なんですね。文脈を無視して、預言が入ってくることもあり、また、預言者自身もイエス様に会ったわけでもありませんので、幻として示されたこと、語られた言葉をそのまま伝えて、いるだけで、これからこういうことが、こういう恵みがあるんだということを信じて、後の世代に託すという形で告げられています。そして、イザヤ自身も、もうすぐ、北王国が、アシリアに、滅ぼされ、そして、やがて、バビロニアにユダ王国、南王国も滅ぼされるという時代にありまして、王様たちとも協力しながら、なんとかこの国を主に喜ばれるものに立ち返らせたいという願いを持って使い続けてきた預言者です。今日、このイザヤ書の前半の部分は罪を指摘することが大変多いんですけども、その中で特に中心聖句は、神様がなぜ罪を指摘されるのか、この言葉を、心に刻みたいと思います。イザヤ書の一章の18節、ご一緒にお読みして、始めたいと思います。イザヤ書第一章十八節。はい。さあ来たれ、論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。神様が、さあ来たれ、論じ合おうと心を開いて私たちの訴えを聞くから、私の言葉も聞いてほしいと、そう主が呼びかけています。罪を清めようと、主は、招いておられる。このテーマに従って、この一章を共に見ていきましょう。お祈りいたします。天の父様、経営する姉妹方が、この御堂に、また、配信を通して、あなたの前に出ています。預言者を通して語られる主の言葉を私たちにお与えください。難しい部分もありますが、あなたが理解させてくださり、心に留めさせてくださり、聞く中で、また従う中で主の言葉が真実であることを私たちが身をもって知ることができるように導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。悔い改めを求めるときにですね、まず必要なのは罪を自覚することです。 それがなければ神様に心から立ち返ることはできません。まあ、時にはアメとムチのアメの方ですね、こうすればいいことあるからおいでっていうことも、ないわけじゃありませんけれども、そういう祝福というのは満足したらすぐに去ってしまう、そういう一時的な効果しかありません。それはイエス様が大勢の人を癒しても彼らが忠実な弟子となったわけでなく、やがてキリストを十字架にかけていったそのことと同じです。イスラエルの民はそういう歩みを繰り返してきていました。困難に遭うと主を呼び求め、そして祝福があると、また救いがあると、それで満足してまた罪に落ちるということを繰り返していました。懲らしめと、また何と言いますか、祝福と言いますか、見える祝福ですね。それは確かな信仰には至らないことを旧約聖書はもうこれでもかというほどに伝えております。イスラエルの罪、ユダの罪がどんな罪であったのか、そのことを確かめてまいりましょう。イザヤ書の一章の一節はこの預言書の紹介です。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。幻、預言者は預見者、幻を見る者とも呼ばれており、イザヤは神様からもちろん言葉もいただきましたけども、幻といってもですね、ほやほやと浮かぶんではなくて、神様が視覚的にご自身の真理を示してくださった。それは彼が見ることのできない、現在の、忌まわしい状況、また将来の輝かしい救い、また死のしもべであるキリストの姿、それを彼は全部は理解できませんでしたけども、しかし神様がそのように民を見ておられ、またこのようにこれから導く、そして神の国を完成することをビジョンとして示されて、彼に語るように導かれました。ただあまりにも遠いのでですね、近くか遠くかわからないという部分があり、ぐじゃぐじゃしています。いつのことを言ってるんだろうかと。さて、その内容については、このテキストの表題にのところに書きましたが、主こそ神であること、そして神の民としてこのお方に信頼すべきこと、そして神様が不信仰を裁きますけども、その中で憐れみを持って真実を持って残りのものを守ってくださること、こうして保たれた民の中から 救い主が来られ、神の国イスラエルを再建し完成することを予言しております。さて、この2章に告げられていることは、まずイスラエルの現状についてです。神の前に民がどう見えていたか、イザヤは歯に衣を着せずに語ります。拝読いたしますので、御言葉に目を留めてください。一章二節から九節。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い葉桶を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は悟らない。災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねてもなお、どこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人に破壊されたように荒れ果てている。しかし娘シオンは残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じになっていたであろうと。まだここまでは至っていませんでした。まあ、たびたび教国に侵略されたことはあったんですけども、しかし間近に迫っていました。彼らは確かに主を頼ることをやめてしまって、頼りになりそうな国々に貢ぎ物を送ったりして助けてもらおうと、どの国を頼りにするかということで対立したり揺れ動いたりしていました。もう信仰は役に立たないと見限ってしまった。主は助けてくれないと見限ってしまったのです。なぜ神様が敵の手に渡されたか、それは主を捨てたからであるのに、彼らはそれに気がつこうとしませんでした。彼らの国土もそうです。そして信仰もそうでした。癒されようがない状況です。畑がすべて蹂躙されただけではなくて、放置されたために荒れ果ててしまいました。畑の番小屋のように、つまりもう畑は荒れ果てているのにですね、もう番小屋だけ残っていると、そんな惨めな状況です。やがてイスラエルは滅ぼされ、ユダも侵略されて、エルサレムに皆逃れて包囲されている時間が続くという状況まで追い込まれました。アッシリアの攻撃によってヒゼキヤ王の時代そうなりました。風前の灯火。しかし このヒゼキヤ王は信仰に立ち続けて主の不思議な助けをいただきましたけれども、その後はマナセが偶像を徹底的に持ち込み、それ以降もう民は主に立ち返ることをできずに、たびたび攻撃されて、ついにゼデキヤ王の時代に滅亡し捕囚にされてしまいます。これら、すべての原因は彼らの、罪のゆえでした。五節に反抗に反抗を重ねてとある通りです。親である主、救い主である主を拒んだゆえです。十節から十七節、そこには改めてソドムの首領たちよとユダの、指導者たちに告げます。そして民に対してはゴモラの民よと、この十節から十七節までは偽りの礼拝、偽善の礼拝を責めています。イザヤは祭司でしたから、民が礼拝にやってくること、不長たち王たちが礼拝にやってくる姿を見ていました。特にヒゼキヤ王は熱心な王様でしたし、彼は心から礼拝を捧げていたでしょうけども、民の心のほとんどは主から離れていました。王様が命じるからやろうと。そういう心、あるいはもし助けてくれるなら礼拝してみようかという信仰のない、気休めの捧げ物でした。神様への信頼、愛、感謝はなかったんです。お付き合いだから、対面を守るために、また、親に言われたから、他に、とりあえず、見つからないからとりあえず教会にもと行けば心が落ち着くからと、そういう自分にとってある程度の理由はあったとしても、神様への愛と感謝と信頼がないままで捧げる礼拝はどんなに、見かけはきちんとしていたとしても、神様にとってはもう意味嫌うもの、おざなりの何と言いますか、重荷でしかない。主はこう言われます。11節から14節、あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう。主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月のお祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。 イスラエルにとって、まあ、礼拝の場所は、社交場、サロンぐらいのものであったでしょうか。そしてそれを主催するホストにとってですね、まあ、人間の世界でいうとそうですね、大金持ちの、会長とかですね、あるいは、政治の中枢を担っている方のところにですね、パーティー開きますから集まってくださいと。誕生会であるから、集まろうと。そういう記念の、催し物があったとしてもですね、心からおめでとうございます。感謝してますというお客さんたちばかりだったら嬉しいです。しかしそんな人はごくわずかで、ここに言わなければ、行かなければ、不況を買って、不利益を被ったらまずい、という義理で集まる人。あるいは、おべっか使っていたら何かいい目を見るかもしれない、という心がもう見え見えで集まっていたら、隠してもいてもですね。そしたら主催者は、もうがっかりすると思います。神様はすべての人の心をご存知です。それを知れば知るほど重荷になり、痛みになり、そういう礼拝だったのです。しかも彼らが行っていることは、礼拝はきちんとやってもですね、神様の戒めについてはもういい加減だったんです。律法の精神は、まあ、これまで、締め切りをまとめてきましたけども、義と憐れみです。すべての戒めは、神に喜ばれる正しい生き方をし、また自分たちも奴隷であったから、その苦しみを知っている者として、弱い人、困難にある人たちを、ないがしろにしないで、一人一人を大切にすると。そのことが律法の精神です。主にあって、主を第一にし、また、隣人を自分と同じように大切にすると。しかし礼拝の場所を後にして、15節の最後の行、あなた方の手は血まみれだと。つまり、礼拝をしていても、日頃の行いは神様の御心と随分離れていて、困っている人を見捨て、あるいは、人を利用し、虐げ、不正を行い、自分の楽しみと、また、益のために、彼らは、それを一番にして、歩んでいました。イザヤを通して、主は訴えます。16節、17節、洗え、身を清めよ、私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよと。人として、もう当然と思われることをしてないんではないかと。それを改めようと告げます。そうした上で、18節の言葉が出てくるんです。さあ、来たれ、論じ合おう、主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。このように、主を、悲しませ、怒らせる、 信仰な不従順な民であっても、主は招いて語り合おうと、こうして主の言葉によって清めると告げておられたんです。罪がどんなに赤くてもというか血まみれになっていると、あなた方が犠牲にしたものの血が自分に返ってきていると、しかしそれを雪のように白く、羊の毛のように白く清くされると主ご自身が宣言しておられるんです。清くしたから、してから来いって言えばないんですね。そのまま来れば、そして人を交わる中で清められるから、そう招いておられるんです。それが実現するのがキリストの十字架の贖いです。主が民に求めているのは、主に喜んで聞くこと。先月マリアの話を見ましたけども、喜んで聞こうとする。これが主をもてなす最高のものだということをお話ししましたが、誰に対してもです。もちろん主に仕えることはいいんですよ。やってほしいんですけども、喜んで聞こうとする姿勢が一番大切なのです。そして、御言葉に対して、20節、しかし、もし拒んで背くなら、剣に食い尽くされる。そう宣言されています。喜んで素直に御言葉に聞くかどうかが、救いの祝福に預かるか、それを拒んで失うか、それを分けているんですね。そして主は言葉を尽くしてご自身に立ち返るよう改めて告げます。自分たちの悲惨な状況、21節以降、遊女になったのか、忠実な都が。公正があふれて義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。道を踏み外してしまいました。22節には、お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で薄められている。価値を失ってしまったのです。そして心を固くなにする君子たち、不正を、自ら行っています。弱い者の訴えも聞こうとしません。そういう不従順で愛のない支配者たちを主は裁くと、裁いてこの不純なものを回復すると告げています。神様の裁きは悔やためをもたらし、清めをもたらすためでした。困難を通して清めると主は告げています。26節、こうしてお前を裁く者たちを以前のように、お前に助言をする者たちを最初のようにする。その後にお前は正義の町、忠実な都と呼ばれると。汚れた、罪深い都エルサレムを主はこうして清めると告げます。シオンは公正によってあがなわれ、27節ですね、その町の立ち返る者は義によってあがなわれる。しかし 再度、背く者と罪人は共に破滅しと、こうして、主に逆らった者、主を拒んだ者は自らその報いを受けてしまう、そうならないように主のもとに帰ってきなさいと主はイザヤを通して私たちに語りかけて招いておられます。罪が心から思い知らされることが救いの確かさにつながります。自分の受け継いだ罪がどれほど恐ろしいものかということを痛みを通して痛感し、そしてその罪を清めるために主がどれほどの犠牲を払われたかを覚えていただければ感謝です。聖書が与えられたのは実際に民が経験したことを私たちが自分で改めて経験しなくても読んで体験するためです。私たちは読書によっていろんな人生の体験を追体験できますよね。そしてこうして変えられていきます。聖書は真実の証、もうドキュメントですね。それを間違いない言葉によって、また全ての人に生かされる言葉によって私たちに与えてくれます。まあそれだけじゃ足りなくて、やっぱり自身で体験してという部分も必要ですから、神様は試練を与えられますけども、神様は耐えられない試練を与えることはなさらず、私たちを脱出の道へと導いてくださいます。ぜひこのイスラエルの帰路にある中で語られた預言を私たちも覚えて、そして今預言されたキリストを知っている者として、御国の完成を目指す生みの苦しみに飛び込んでいきましょう。落ちて落ちてですね、そこから這い上がる苦しみも益にはなりますけれども、私たちは終末の困難と完成期の祝福に向かっているものとして、彼らが痛みを持って残した証を受け継いで、この預言の書が待ち望んで証ししました御国の完成を目指すものとしましょう。聖書は私たちの神様から、そして先に生きた者たちの遺産ですから、石器時代から再出発しないで、この御言葉の歴史の宝を受け継いで完成を目指しましょう。もうすでに土台はできてるんですよね、建築物に例えれば。それ壊してですね、また一から土台作り直すというのは、愚かなことです。神様は歴史を通じてご計画を立て、ちゃんと揺るがない土台を作ってらっしゃいますから、その上に立て上げていきましょう。すでに救いの土台キリストがしっかりと据えられました。預言の通りに、 私たちは預言者の言葉を通して、その土台が確かなものであることを確認して、気づいていきましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝、敬愛する姉妹方と共に御言葉を拝することを許されましてありがとうございます。形式的な、また、傲慢な罪の恐ろしさを、イスラエルが実際犯してしまっていたことを見ました。どうかそのような過ちとその報いを私たちは見過ごしにせず、そのためにキリストが命を犠牲にして救ってくださったことを覚えて、救いの土台を確かなものとして気づかせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。